九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は薩摩ガラス工芸、中根大器。幕末に誕生し、わずか十数年で途絶えた薩摩切子を100年の時を経て現代によみがえらせた薩摩切子作家。1984年に復元事業に着手して以来、数々の薩摩切子の復元に成功。現在は平成の創作薩摩切子も手掛けるなど、薩摩切子の未来に光を灯す大木さんのその輪立ち、彼女がこれまで歩んできた道に。
花村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に迫ります。
The path taken、 その輪立ち。
大木さんはそもそもどういうことがきっかけでこのガラスの世界っていうのに興味を持たれたんですか？
小学校5年生の時に。
小学生の時ですか？
はい、百貨店でよく職人店というような、実演をやったりするじゃないですか、あれを見に行って、そこでガラス細工の職人の手技に引き込まれまして、そこからガラス工芸に興味を持ちまして今に至りますね。
でその後学校に行ったりとかですか？
そうですね、小学校で興味は持って、中学生の時にもまだまだやりたかったんですけど、やっぱり当時のガラス工芸の世界って怖い職人の世界、もう修行を何年もしてっていうようなイメージだったので、とても自分はそんなことに与えられないと思ってましたので、美術大に行って、そうするとちょうど美大を卒業する時にガラス工芸の専門学校が神奈川県にあるっていうのを本で知りまして、学校に飛び込んで、卒業するタイミングで、この鹿児島から薩摩切子復興の話で誰か技術者を探しているんだけどっていうのを、学校の所長さんがこの尚子修正館っていう鹿児島の博物館とつながりが深い方だったので、学校に話が来て、お前行ってみないかと白羽の矢が当たった、そこのきっかけですね。それがなければ来てなかったですね。
その時はすぐやりたいっていう感じだったのか、戸惑いがあったのか。
最初は断ろうと思ったんですよ。
そうですか、
ガラス工芸が好きでも、当時本当に100年以上途絶えていた薩摩切子だったので、私薩摩切子のことを全然知らなくて、しかも伝統工芸品というものにはあまり興味も湧かず、自信もないしということで断ろうと思ってはいたんですよ、でも周りの全員が何を言ってるんだと、歴史の復興の一から関われるなんてことのタイミングに、そんな経験ができることなんてないんだから、絶対断っちゃダメってこう周り中から言われたので、そうなのかと思ってるうちに、先生から、お前どうなんだ、行くのか行かないのかって言われて、はい行きますって答えてしまったっていう、もう勢いで答えてしまってくることになりました。で鹿児島に来てみたら、皆さん職人を探してたので、男性が来ると思ってたんですね。私直接は言われてないんだけど、あれ女の子が来ちゃった的な感じが後から聞くとあったみたいです。
田原さん、そもそもなぜたくさんいる生徒の中から大木さんにこう白羽の矢が立ったんですか？
それは本人も長年疑問だったそうなんですけれども、やはり薩摩切子の復元にはデザイン力っていうのも必要なので、美大出身の彼女が選ばれたっていうふうに後から知ったそうです。
でも学校卒業してすぐその薩摩切子の復元に携わることになるなんて、最初苦労したでしょうね。
もう本当呼ばれたものの、当時はその技術のことを誰も知らなかったので、本当に作り方はお任せって言われてしまったそうなんですねなんか本当大木さん一人で一から学ぶことになったそうです。
薩摩切子を復元するにあたってどういったところが大変でした？
そうですね、まず昔の文献って言われるものがもう全く残ってなかったので、私としてこう学べるものっていうのはもう目の前にある薩摩切子だけだった ていうところと、自分がカットしたことがないようなものがたくさんその本物にあると、どうやって彫るんだろうっていう、それも教えてくれる先生もいなくて、まあ、唯一の資料が薩摩切子をまとめた図録っていうのが昭和60年ぐらいに作られたものがあるんですね、まあ、それに載っているいろんな写真とか情報が唯一の資料で、あとは自分が考えながら紐解いていくしかないっていう、まあ、そこは苦労といえば苦労ですね。
やってみるしかないっていうことですか。
そうですね、やっぱこう自分が試作をしてみて、あれこれは違うとかですね、こう使う道具も彫ってニュアンスを写真と見比べて、いやもう少し角度が緩かったなとか高かったなとかですね、そういったものの一つ一つの積み重ねが苦労といえば苦労だったんでしょうけどね。
具体的になんかこういう部分が大変だったみたいなところありますか。
薩摩切子というと、薩摩の紅ガラスっていう紅色の赤がやっぱり代表色だったんですよ。でもその紅色がまあ出なくて。
まあ出なかったんですか。
今でもですね、突然色が出なくなったり、同じ調合で同じように溶かしてるのに、なんかこう濁ってレンガ色のようになったり、まあ非常に繊細な色なんですね。まあ、これに最初の頃とにかく薩摩は紅色を出さなきゃいけないっていうことで、まあ、3年4年かけて今の綺麗な色が出せるようになりましたし、最近ではその黄色ですね、はい、鮮やかな黄色を出せまでにやっぱりこれも2年はかかりました、温度管理であるとか、その日の湿度とか、そういったものにも左右されると思うぐらいに、一体何が原因で色が出ないのか、何が原因でこういう風になってしまうのかがもう全然わからないっていう手探りな、難しい色が赤だったり黄色だったりします。
田原さん、色一つ出すにもそんな苦労されたんですね。
本当、聞いてみないとわからないと言いますか、本当にご苦労もいろいろされてるんですけれども、大木さんね、最初にその薩摩切子の試作品が完成した時に、商庫修正館の館長さんから本当に素晴らしい、蘇ったって、なんかもうすごく感動した様子の言葉をいただいたんですって。で、あ、なんか自分が作ったものがこんなに人を喜ばせたり感動させたりすることができるんだ、そのことがすごくこう支えっていうんですかね、今でもこう忘れられないっていうふうにおっしゃってました。
なるほど、その喜びが薩摩切子作家中根大木さんの仕事の原点なんですね。
そうですね。で、その喜びが元でこれからもやっぱりたくさんの人に喜んでほしいっていうふうに考えているそうです。で、薩摩切子に曲線のカットを取り入れたり、グラデーションで柔らかさを加えたり、その世界観を広げてきた大木さんなんですけれども、はい、ある夢があるそうです。
これからの薩摩切子、どんなふうに考えておられますか。
そうですね、もともと伝統工芸品として鹿児島の風土の中で生まれた工芸品っていうのをイメージしてたんですけれど、やっぱり当時島津は薩摩切子を世界にと思う思いの中で作り出したんだと思うと、やっぱりこう世界に向けて出していきたいなっていうのがこれからの具体的な課題であり夢なんですね。そのためには世界で認められるためには、まず日本の人たちが薩摩切子を日本の工芸品として誇りに思ってもらう、今まで鹿児島の特産品だったものを日本の工芸品として日本人の皆さんが認知してくれる、まあ、それを今私は作家活動の中でメッセージとして伝えているところなんですけど、日本の工芸品としての薩摩切子を世界に持っていく、この流れを私が現役で頑張ってる時代に実現させたいなと思ってます。明治の初めに途絶えてしまいましたので、本当に世界には出していないんですよ。だからこそ、まあ、その夢の続きを100年前にそういう夢があって作ったんだよってメッセージを引き受けた人間としては、やっぱりそれを実現させたいなと思っております。
島津の夢の続きか。田原さん、大木さんかっこいいですね。
そうですね、なかなかこう過去も未来も見えてる人っていうかな、そんな感じしました。で、私ちょっと思ったんですけれども、例えば自分が短歌を学ぶときに、はい、すごく大事なのは昔の人のものを書き写したり、はい、覚えたり、その真似するってすごく大事なんですね。真似ぶって学ぶのもとですから、はいはい、 でその中でこう自分が短歌のリズムをこう習得したなっていうことはあるんですけれども、思えばこの大木さんのやってこられたこと、復元っていうのはもう究極の真似ですよね、だから本当にその究極の真似の中で多くのものを学んでこられたなというふうに感じました。でそんな大木さんと数日ご一緒してて、大木さんをモチーフにした歌もできたので最後に聞いてみてください。100年の時遡り、100年の時手繰り寄せ、光生む人、まさにこんな感じの人でいらっしゃいました。